主はこう言われます。私は道である、真理である、命である。私を通らなければ誰も父の身元に行くことはできない。この冬の季節になりますと、皆さんのご自宅では暖炉を持っておられる方がありますかね。あの札幌の三育小学校では暖炉がありました。で、この暖炉のストーブっていうのは、その炎を見ていると、その炎の揺らめきを見ていると、とても心が落ち着くものです。F 分の1の揺らぎという言葉を聞いたことがありますでしょうか。この F 分の1揺らぎというのは、ゆらゆらとこの揺らぐ、この揺らぎなんですけれども、その揺らぎが激しすぎず、かといって全く揺らぎがないのでもなく、ちょうどいい具合でゆらゆらと揺らいでいる、まあ、こういうのをF 分の1の揺らぎというそうなんですけれども、具体例を挙げると、先ほどのこの暖炉の火とか、ろうそくの炎とか、小川のせせらぎとか、木漏れ日の光などがそれに当たります。科学的にはっきりと証明されているわけではないのですけれども、この F 分の1揺らぎというのが、人の心拍や人間のこの体のリズムと似ており、そのために私たちの心にこの安らぎをもたらしたり、心地よい気持ちにさせたりするのだそうです。よくヒーリング系ミュージックっていう音楽ありますけれども、あの音楽も F 分の1揺らぎが出るように、計算されて作られているそうです。モーツァルトの音楽などもこの効果が高いというふうに言われています。で、この程よい揺らぎっていうのは確かにいいものだなっていうふうに思いますけれど、この揺らぎが少し激しくなってきて、ぐらぐらと倒れそうなほどの揺らぎになると、これはまた話が別になってくるわけです。いつもグラグラしているような人生などと言いましたら、これはとても不安定ですし、心は落ち着きません。だから逆に私たちの人生の旅路においてはですね、揺らぐことなくまっすぐに進んでいきたいものです。ダビデは詩編の中で次のように言っています。詩編17編の5節、聖書朗読していただいた短い言葉ですね。詩編17編の5節。今日は詩編の言葉をたくさん引きますので、どうぞそこを開けたままにしていただきたいんですけれども、詩編17編の5節、こう書いてあります。あなたの道をたどり、一歩一歩揺らぐことなく進みます。あなたの道をたどり、一歩一歩揺らぐことなく進みます。揺らぐことのない人生、その揺らぐことなく人生の道を一歩一歩と進んでいく、このようにダビデは言っているわけで、私たちもこのダビデの言葉に共感を覚えるのではないでしょうか。このような生き方こそ神様を信じる信仰者の生き方なのだと思うのではないでしょうか。しかしながら、私たちはともすると、すぐにこの揺らいでしまうんです。倒れそうになってしまうこともしばしばなんです。どうして人はこうも揺らいでしまうのか。どうしてすぐに生き方がぶれてしまうのか。動揺してしまうことが多いのか。どうしたら揺らぐことなく、動じることなく、ぶれることなく、まっすぐにこの人生の道を歩んでいくことができるのか。 今年度最初の安息日の礼拝のお話におきまして、そのような揺らぐことのない人生の秘訣というものをですね、ダビデの短い信仰の言葉の中からご一緒に学んでみたいというふうに思っております。あなたの道をたどり、一歩一歩揺らぐことなく進みます。ダビデはこのように言いました。この揺らぐと訳されているヘブル語はモートという言葉ですけれども、旧約聖書の中に40回出てきます。そしてそのうちの26回がこの詩編の中に集中します。つまり詩編を多く書いたダビデは揺らぐという言葉を、より具体的にはそれを否定した揺らがない、揺らぐことがないということを強く意識していたようです。そしてダビデは揺らぐことのない人生の秘訣というものをつかみ、それを詩という形に残して後世の私たちに教えてくれているわけです。で、その揺らぐことのない秘訣は何かというと、先ほど読んだところから分かるのは2つあります。一つはあなたの道をたどるということ、もう一つは一歩一歩と進むということ。そうですね、あなたの道をたどるということ、そして一歩一歩と進むということ、この二つが、この二つができれば、私たちは揺らぐことのない人生を今年も堂々と生き生きとこの生きていくことができるということになるわけです。ではまず、このあなたの道をたどるということについて考えてみたいと思いますけれども、あなたの道とは何でしょうか。ダビデがあなたの道って神様に向かって言っているわけですから、このあなたとは神様、イエス様、私たちの主のことですよね。ということは、あなたの道とはイエス・キリストの道、主が歩まれた道ということになろうかと思います。で、その道をたどるというのですから、あなたの道をたどるとは、主が歩まれた道をたどる、主が歩まれたように私たちも生きる、これが揺らぐことのない第一歩となっていくわけです。で、今年は私も家内も久しぶりに雪のない暖かな冬を感謝を持って過ごしています。雪のないお正月というのは本当に久しぶりです。前にいた札幌、そして長野、そして秋田、みんな雪国でですね、で特に札幌は本当に雪が降りましたね。でも今年は雪がない、雪がないだけじゃなくてお日様がとても暖かい、このような暖かな冬、暖かなお正月っていうのは本当に久しぶりで、そして改めて暖かいって感謝だなぁと感じているわけです。ところで、例えばこの札幌で雪が前の晩降り積もりますよね。そしてその雪が降り積もった道を歩くとき、靴の中に雪が入ってくるんです。で、靴の中に雪が入ってくると冷たいんですよね。だからあれ、私すごく嫌なんです。そしてまたズボンもこの雪に触れている間はそんなに溶けないんですけど、やはり溶けてきたらびしょびしょになってきますのでね。で、どうするかっていうと、誰かが歩いた足跡、ボコボコボコって足跡があるわけです。その足跡の穴の中に私の足もこう入れながら歩いていくんです。次の人もまた次の人もそんな感じで歩いていくうちに、だんだんと 大きくなっていくわけですけど、ですからこの雪国の道路は誰かが歩いた足跡の上をみんなたどって歩いていくんです。面白いでしょ。これはまあ雪国ならではのことでしょうけれども、これと同じように私たちは主が歩かれたその足跡の上に私たち自身の足も重ねるようにして、たどるようにして、そして歩いていくんです。そうすれば揺らぐことのない人生を生きることができるというわけです。キリストの歩まれたその足跡が分かりますか？キリストの足跡が見えますか？雪の上を歩いてくださったらはっきり見えるんですけどね。キリストの足跡、それはこの聖書の中に見つけることができると思いますよ。聖書に書かれてあるその御言葉に従って歩んでいくということが、まさにキリストが歩まれたその道の上を進んでいくのと同じなんです。またキリストは私は道でありと言われました。まあ、聖書の言葉が難しくてよくわからなくてもですね、イエス様そのものが道なんです。ですから私たちはイエス様をいつも見上げ見つめていくんです。イエス様から目をそらさないんです。そうするならば私たちはイエス様の歩まれたその道をたどることができます。たどるというよりも一緒に歩くということでしょうか。これでいいんですね。そうするならば私たちは揺らぐことのない人生の道を歩いていくことができます。もし私たちがその人生の道を歩くにあたってぐらぐらと揺らぐようなことがあるとするならば、それは歩むべき道を見失っているしまったということなんですけれど、それはすなわち言葉を変えるならば、イエス・キリストから目をそらしてしまってその見姿を見失ってしまったということでもあるわけです。まあ、そのような時はもう一度はっと立ち止まってイエス様を見つめ直して、そしてイエス・キリストに立ち返ること。そうするならばおのずとまた再びこの進むべき道は見えてくるから大丈夫です。そしてその時やっぱり人生において揺らぐことがなくなっていきます。このような変化を自分自身の中に皆さんは何度となく体験してこられたのではないでしょうか。そして不思議だけどこれは事実だって皆さんは分かっておられるんじゃないかなというふうに思います。さて、あなたの道、それはすなわちイエス・キリストが歩まれた道、また同時にですね、あなたの道というのはあなたである主が私たち一人一人それぞれのために用意してくださった人生の道でもあります。詩編37編23節24節でそのことが書かれてあります。詩編37編23節24節、いいですか。詩編37編の37編の2324、新共同訳聖書だと869ページになりますが、今度ここを読みますね。まあ、そのものズバリが書いてありますよ。いいですか。詩編37編2324、 主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。はっきり書いてあるんですね。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。だから人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。多くの人は人生の道というのは自分で切り開いていくものだというふうに考えているのではないでしょうか。しかし聖書は、主が私たち一人一人のために道を備えてくださっているというふうに書いてあります。しかも一歩一歩、つまり日々の歩みをですね、本当に細かく定めてくださっていると教えられているわけです。だから私たちはこの主が備えてくださった一歩一歩の道からそれさえしなければ、そしてその備えられた道を一歩一歩とたどりながら歩んでいきさえすれば、何があっても揺らぐことがなくなるわけです。あるいは仮に倒れそうになってしまいそうなことがあったとしても、今読んだところには書いてありました、主がしっかりと力強い御手で支えてくださるので倒れることがないと、このような人生になるというわけです。でそこで大切なことは何かと言いますとね、私たちは今そのような主が備えてくださった道の上を、倒れそうになって揺らぎそうになったとしてもすぐに主が右でこの支えてくださるという道の上を今私たちは歩いているのだと信じることです。これ疑うとグラグラするんです。皆様は信仰を持たれて、あるいは今神の学びをされておられて、気がつけば主が備えてくださった道の上を今歩いているんだなという思いを持って日々を過ごしておられるでしょうか。これは信仰なんですね。これ疑うと不信仰になるんですね。疑うとグラグラするんですね。不安になるんです。例えるならば、初めての道を車で運転してするとしましょう。初めての知らない道、どこかに向かって今行ってるんです。そうしますとね、初めての道を運転すると結構不安ですよね。この道合ってるのかな、間違ってるはずはないと思うんだけど、初めての道だから合ってるのかなってふと不安になることがあるんです。でそのように合ってるのかなって思いながら、不安を抱えながらのドライブというのはとても疲れるものです。精神的にとても疲れます。でこのように人生をもし歩んでいるとするならばですよ、私は今神の道を歩いているのだろうか、私が歩いているこの道の先には永遠の御国があるのだろうか、そうだと思うんだけど、でも本当かなって、そんな感じでもし歩いているとするならばですね、やっぱり揺らいでしまいますよね。そして精神的にも疲れてしまうんじゃないかなって思います。ある女性がある島から海を泳いで、その陸地に向かってこの泳ぐという記録に挑戦しました。でこの女性はかつてイギリスとフランスを結ぶドーバー海峡を泳いで渡った実力者ですから、まあ、今回も大丈夫だろうというふうに本人も周りの者たちも思っていました。で、まあ、泳ぎ始めて順調に泳いでいったわけですけれども、ゴールがだんだん近づいて向こうの岸が見えるようになってきたんですけれども、途中からこの霧が立ち込めたんです。そこの海は霧が立ち込めることで有名なんです。でその途端前が見えなくなったわけです。 でもこのまま泳いでいけば間違いなく岸にたどり着くだろうということは頭では分かっているんです。ところが全く見えない中で泳いでいくうちにですね、果たしてまっすぐ今進んでいるんだろうか、ちょっとでも斜めになってはいないだろうか、分かんないわけですね。そして斜めになってしまったと考えるならばどんどん離れていってしまうかもしれない。そう考えたら急に不安になってきたわけです。そして水もとても冷たいんです。そしてついに彼女はギブアップするんです。そして並走していたボートに助けを求めて、そしてそこで記録は言った、もうダメになっちゃうんですね。でやがて霧がスーッと晴れていきました。晴れていったらなんと岸はもうすぐそこにあったわけです。だから彼女は間違ってなくて正しく泳いでいたんです。なのに前が見えなくなってしまったら不安になって、もうギブアップだったんです。泳ぐ力がなくなっていったんです。同じように私たちは人生の道において目の前が見えなくなるような、真っ白になるような、あるいは真っ暗になるようなことが起きてくるわけです。でそのような時に自分は正しい道を歩んでいるんだろうか、この道でいいんだろうかって不安になるわけです。確信が持てなくなってくると途端に揺らぎ始め、不安になり、やがては前に進んでいくそのエネルギーさえ失ってしまうかもしれません。まあそのような不安なこの道を、まあ、例えばドライブしていても途中から標識が見えてきたとします。自分が向かっているそのゴールはあと2キロですとかって出てきたとします。するとどうでしょうか。さっきまでこの道でいいんだろうかってとっても不安だったのに、あ、この道でいいんだってわかるので、もうさっきまでの不安が嘘のように消えていきますよね。しかしよくよく考えてみますとね、初めから道は間違ってなかったわけです。間違ってないのに不安にとらわれていたわけです。とするならばこれはなんと滑稽なことであり、なんと愚かなことだろうと思います。でこれを不信仰っていうわけです。もし私たちがあるいはグラグラするようなことがあって、あるいは不信仰に襲われるようなことがあったとしたら、まあ、そういう時はですね、車を止めて立ち止まって、そして道を確かめてみたらいいと思います。道路標識がないか確かめてみたらいいと思います。道路標識は聖書の御言葉ですし、また先ほど語ったようにイエス様を見つめていくならば、私たちは間違いのない道を歩んでいたんだってことが分かります。さらに祈ってみられたらいいと思います。私の道はどこなんでしょうか、どこに向かっていったらいいんでしょうか、この道で合ってるんでしょうか、それとも右なんでしょうか、左なんでしょうか。するとイザヤ書30章21節にこう書いてある。あなたの耳は背後から語られる言葉を聞く。これが行くべき道だ。ここを歩け。右に行け。左に行けと。実際、神様からこのような声を聞いたことがあるでしょうか。右ですよ。左ですよ。まっすぐですよ。なんてね。そのような声を聞いたことがあるでしょうか。あるいは皆様の中にそのような経験をお持ちの方があるかもしれませんけど、実際に聞こえてこなくてもですね、私たちの中に確信が与えられるんですよ。この道でいいんだって。だから祈って行かれたらいいと思うんですけど、でも初めから信じて、私は主が備えられた道を歩んでいるんだって信じていく方がもっといいわけです。なぜならば神様は 私たちを愛しておられるからです。
愛しているものを路頭に迷わせるようなことを絶対に神様はされないんです。そして御言葉は私たちのために一歩一歩を定め、その道を備えてくださっていると書いてあるわけですから、なぜにここを疑う必要があるのでしょうか。疑う必要などないわけです。だから私たちはそのことを信じていればいいんです。この信じるということを信仰というわけでしょ。そして信じる者は救われるわけです。その人の心の中には平安が訪れて、そしてこれでいいんだって人が何て言っても関係ないんです。私は主と共に私の道を歩んでいるんだと、私の道なんだこれがって、誰かと比較するわけではないんです。私の道は私のために主が備えてくださったこの道なんだ、そして主も一緒に歩いてくださるんだ、あるいは主が一歩先を歩いてくださるんだ、その足跡をたどっていくんだって、このようにして歩いていくならば、私たちは揺らぐことのない今年一年となることでしょう。二つ目、あなたの道をたどる、揺らぐことのない人生を生きるためには、あなたの道をたどるということと、もう一つ、一歩一歩と進むということですね。つまり一歩一歩とと書いてあるのですから、焦る必要はないということです。自分の歩幅で一歩一歩と歩を積み重ねていくということが大切なんです。何がどう大切なんでしょうか。急いだからといって早くゴールできるわけじゃないんです。また主は早くゴールしなければならないと言っているわけでもないんです。もちろん誰かと順位を競っているわけでもないんです。大切なのは一歩一歩と歩むというその過程なんです。その一歩一歩の歩みの中で、私たちはそれぞれ神の国にふさわしいものへと作り変えられていくわけです。いろいろな経験をさせられ、いろんな学びをさせられていく中で、私たちは神の子へといよいよ成長させられていく、その過程なんです。これが大切なんです。そこを走って過ぎ去るんじゃなくて、一歩一歩と味わい噛みしめるように歩んでいけばいいんです。ある人はそれは20年かもしれないし、ある人は90年かもしれないんです。人生いろいろです。でも一歩一歩と歩んでいくことには変わりはない。365歩の街という歌が昔ありましたね。幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだね。一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ、汗かきべそかき歩こうよ。あなたのつけた足跡にゃ綺麗な花が咲くでしょう。思わず歌いたくなってくる歌ですけど、私は歌いませんけど。でこの歌、子供の頃聞いた時にですね、一日一歩っていうのはなんと気が遠くなるようなのんびりした歩みだろうというふうに思いました。しかも三歩進んで二歩下がる、つまり一歩しか進めない、三日につき一歩ってことですよね。まあのんびりした人生だなと。これではいつまでたったって前に進めやしない。でもこれが人生だっていうわけです。そして汗かきべそかきしながらでも、その一歩一歩と積み重ねたその足跡にはきれいな花が咲いてるよって。そうだなって思わされますよね。この365歩のマーチを作詞した人をご存知でしょうか。気になって調べてみました。星野哲郎さんという人です。
この星野哲郎さんという方はもともと船乗りになりたかった。少年時代から船乗りになることを目指し、そして商船学校に学び、念願だった遠洋漁業の乗組員になります。ところが就職してわずか2年で腎臓結核を患い、その道を絶たれてしまいます。そして4年もの闘病生活を経て、雑誌の懸賞に応募した詩が入選。それをきっかけに作詞家への道を歩み始めます。プロとして認められるようになったとき、年齢はすでに30歳を過ぎていました。このような彼自身の経験の中から生まれたのがこの365歩の松だったという、こういうことでした。本当にいい歌ですし、励まされますよね。ただこの歌に一つだけ注文させていただけるならば、決して私たちは一人ぼっちで汗かきべそかきしながら歩く人生ではないということ。一人ぼっちで三歩進んで二歩下がるわけでもないということ。どんな時でもいつもイエス・キリストが一緒に歩いてくださる、それが私たちの歩みです。一歩一歩、その足跡にはいつもキリストとの素晴らしい思い出がいっぱい、そのキリストと一緒に咲かせた花がいっぱいなんです。私たちが歩いている道は自分が作り上げたんじゃないんです。自分の努力の結果花が咲いたんじゃないんです。イエス様が備えてくださった道をイエス様と共に歩んだからこそ咲く花なんです。そのような道を皆さんは今こうして歩んでこられましたし、これからもその続きを歩いていくんです。さてこうして主の道を私たちは一歩一歩と進んでいきます。時々その道を確認しながら、道から外れそうになったならば主から正しい道へと修正してもらいながら進んでいきます。こうしてやがて揺らぐことのない歩みが完成されていくでしょう。しかし現実的には全く揺らぐことがないとは言えない自分がまだまだそこにいることを素直に認めるものでもあります。だから正直に表現するならば、正確に表現するならば、何度も揺らぎながらもその都度主に支えてもらって何とか倒れずにいるということが正しいのかもしれません。でもそれでもいいじゃないですか。支えが必要な時は思い切って支えてもらえばいいんです。ダビデもこう言っています。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。詩編16の8。ダビデは絶えず主に相対していると言います。主から目をそらすことなくいつも見つめているのです。そして歩き出せば主は右に来られてしっかりと支えてくださるのを自覚しています。自分で頑張るのではなくて支えてくださる主によりすがりながら歩いているんです。だから揺らぐことがないんです。これがダビデが掴んだ揺らぐことのない生き方の最終的なコツでした。さて私たちはどうでしょう。揺らぐことのない毎日を歩いているでしょうか。もし揺らぐようなことがあるとすれば、どこに問題があるんでしょうかね。主の道を私たちはたどっているかな。主から目をそらしてはいないかな。主が備えてくださった道の上を歩いているんだっていう確信がぶれてないかな。そうだ、それを信じなきゃ、主を見つめなければ、そして主が歩まれたように聖書の中に書かれてあるこの道を歩かなければってね。私たちはそのことを学びながら、経験しながら歩んでいく。そうすればやがてその道は天国の入り口へとつながっていきますし、揺らぐことのない毎日を私たちはこれからも、また今年一年も歩んでいくことができると信じております。
恵まれました。礼拝を感謝したいと思います。では閉会の賛美歌、希望の賛美歌242番、242番を共に賛美いたしましょう。